9月15日聖霊降臨節第18主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉、イザヤ書55章9節。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いより高い。アーメン。賛美歌21、6番を賛美いたしましょう。Thank you.
聖霊の照らしを求める祈りをいたします。恵みに富み、憐れみに富み、命に富まれる主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて感謝と賛美を捧げます。あなたは私どもの一人一人の名を呼んで心のところに集わしめ、あなたを賛美し、あなたを明かし、あなたの恵みを明かしする群れをこのところに作ってくださいましたことを覚え感謝をいたします。私どもはあなたのその群れに加えられる、加えられ、今このところで大きな安らぎと、そして大きな養いとに預かることを許され感謝をいたします。誠に振り返ればあなたのこの過ごしました一周時の旅路はあなたの恵みに満ちたものでございました。そして私どもは同時に恵みに感謝をすると同時に、私どもがいかに罪深く、そしてまたとんでもない過ちを犯すものであるかということを見舞いに深く懺悔をいたします。心の中で思いますことは、には本当に悪意がございました。そして語る言葉には、特に親しい者に語ります言葉にはトゲがございました。行いはには本当に軽率な振る舞いが目立ちました。そしてなすべきことを分かっていましても、そのことをまた先にと言って怠りの罪を重ねてまいりました。そのことゆえに私どもはあなたの前に出ることが、顔を上げて出ることができないと思いました。しかしにもかかわらずあなたは一人びとりの名を呼んで、一人びとりの罪を許すためにこのところへと集わしめてくださいましたと覚えて感謝をいたします。主よ、私たちの罪を許し、また与えました隣人への傷をどうぞ癒してくださいますように、そしてまた私どもの心の傷をも癒してくださいますようにお願いをいたします。主なる神様、あなたの恵みに満ちたこの時を感謝をいたします。どうぞ御言葉と聖霊とをもって私たちを生かしめて、そして強く生かしめてくださいますように、そして生きる喜びを与えてくださいますようにお願いをいたします。どうぞこの礼拝に聖霊なる神が共にたもうて、その御恵みをこの礼拝のこの時に、そしてまたその集います一人一人の魂のうちに共にいてくださいまして、その光に照らされ、そして良きあなたの真実を悟ることを得しめてくださいますようにお願いをいたします。道を求める方々、そしてまた特にあなたが帰り見てくださいますようにお願いをいたします。あなたがこのところで御言葉を通して、聖霊を通して私どもに親しく臨んでくださっていますことを覚え、心より感謝をし、尊き主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書は旧約聖書列王記下7章11節から16節と、新約聖書エフェソの信徒への手紙3章14節から21節です。まずはじめに旧約聖書575ページです。列王記下7章11節から16節575ページの上の段になります。列王記下7章11節、門営たちは叫んで中の王家の人々に知らせた。王は夜中に起き家臣たちに言った。 アラムが私たちに対して企んでいることを教えよう。あの連中は私たちが飢えているのを知っている。だから彼らが町から出てきたら生け捕りにして町に攻め入ろうと考え、陣営を出て野に隠れているんだ。すると家臣の一人が言った。ここに残っている馬の中から五頭を選んで偵察に行かせましょう。いずれにせよあの者たちもここに残っているイスラエルの民衆と同じようになるのです。すでに死んだイスラエルの民衆と同じようになるのです。彼らが2台の戦車と馬を選ぶと、王は偵察に行けと言ってアラムの軍勢の後を追わせた。彼らがアラムの後を追ってヨルダン川まで来ると、どの道もアラムが慌てて逃げ捨てた衣服や武具でいっぱいであった。使いの者たちは戻って王に報告した。そこで民は出て行ってアラムの陣営から奪い取った。主の言葉通り、上質の小麦粉1セアは1シェケル、大麦2セアは1シェケルであった。次に新約聖書348ページです。エフェソの信徒への手紙3章14節から21節、348ページ上の段になります。エフェソの信徒への手紙3章14節、このようなわけで私は天と地にあって家族と呼ばれているあらゆるものの源である御父の前に膝をかがめて祈ります。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますように。あなた方の信仰によってキリストがあなた方の心の内に住んでくださいますように。あなた方が愛に根ざし愛に基づくものとなることによって、すべての聖なる者たちとともにキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものかを悟り、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、神の満ちあふれるものをすべてに向かって満たされますように。私たちのうちに働く力によって私たちが願い考えることすべてをはるかに超えて叶えることのできる方に、教会によりまたキリストイエスによって栄光が世々にわたってとこしえにありますように。アーメン。子供説教。
あと今日はこんなカードをお持ちしました。これがネタなんでありますが、兄弟かな、なんか2人が向かい合って、そして真ん中に十字架があって、なんか上の方から手だけがやってきてる。なんか前あれなんですけど、聖句は、兄弟たち、あなた方は 自由を得るために召し出されたのですって言いますね。まあこれは兄弟ってことにで、考えてます。これはパレスチナのお話だというお話です。2人の兄弟、まあ、兄弟兄と弟がいました。そして、兄はですね、2人とももうずっと大きくなったんです。そして 兄はですね、山のこちら側の方で畑をやっていました。家族がいてですね、畑をやっていました。弟の方は山のこっちの方で、なぜなのか分かりません。 奥様と結婚したけど、その死別したのか、それとももともとなんかずっと一人で結婚しなかったのか、そこはよく分からないんですが、一人住まいでやっぱり畑をやっていました。で、小麦のパレスチナの方はですね、秋の終わりぐらいに、この土を耕して、そして、種をまいて、そして冬に雨が降るんですね。冬に始まる頃に。そうすると、いわゆるその冬の間にこの小麦や芽を出して、そして、春がですね、春にしっかり実って、まあ、春の終わりぐらいですかね、に小麦粉の収穫が、小麦を収穫するんですね。でこの年も良い収穫がありました。兄の方は収穫をして、いつも通り、大きな袋20袋に、まあ、日本で言えば20俵ですかね、が取れました。そして、蔵の中に納めました。弟の方も一人で牛を使って畑を耕して種をまいて一人でやるには大変だと思うんですけれども、やっぱり良い収穫で20袋の小麦を得ることができました。兄さんは思いました。あの弟は今一人だけれども、一人で頑張ってやってるけれども、いつ病気になるかわからない。そしたらその年は全く収入がなくなる、ね、そういうことも考えると少し蓄えが必要だよな。よし、この20袋の小麦の今年の収穫の中から3袋を弟にやろう、そして将来のために備えなさい、こういうしよう。それで兄さんはロバに袋を3つ乗せて、多分、ロバ、そのロバを引いて、しかし昼間行くとはちょっと恥ずかしいんかな、夜出かけました。ちょうどその頃弟は考えました。今年もいい収穫だったな、兄さんはどうしてるかな、兄さんは家族がいるんだよ、いっぱい子供もいるし孫もいる、そうするとたくさん食べんだろうな。じゃあ私の方の20袋の中から3袋を取って、兄さんの方へ持っていこう。でもね、恥ずかしいから堂々と言ったら、いやそれは困るとか言うだろう。だから夜の間に持って行って向こうの倉庫の中へ3袋置いてこよう。こう思いました。さてさて、お兄さんの方は夜袋を小麦を持ってロバを引いて、そして弟の家に行って、弟の家の倉庫に小麦を3つ置いてきました。その道は山の裾を回っていく道でした。弟は弟で山の中を通っていく道を通って、3袋をロバに乗せて、お兄さんの家の倉庫、よく知ってる家だから倉庫に3つ置きました。そして お互いにっこりしながら帰りました。でお兄さんは言いました、奥さんに、あのね、今年は今まで20袋だったけれども今年は17袋で1年間やっていくんだよ。どうしたんですか。うん、ちょっとその事情は言えないけど3袋はもう、うん、弟の方に回したんだ。みんなたくさん食べるのにと言って奥さんはへげんな顔をしながら倉庫に行って行きました。1つ2つ3つ4つ5つ繁盛しましたら20あるんです。17しかないって聞いたのに20あるんです。うちの主人年齢が進んでたくさん 1,2,3,4,5 たくさんにこういう算数になっちゃったんかなと思いましたけど、さてさて弟の方も17袋で今年は行くんだなと思って倉庫に行って調べてみるとやっぱり20あるんです。おかしいな、何度勘定しても20、おかしいな、もういっぺんこれは何かの間違いだ、もういっぺん兄さんのところに持っていこう、もういっぺん弟の方に持っていこう。今度は弟は道の山の裾の通る道を通っていきました。兄は前と違って山を登っていく道を通っていきました。そしてこっそりとこっそりと小麦の袋を置いてきました。ああよかった。でも次の日の朝調べてみたらやっぱり20あるんです。ああどうしてなんだろう、わけわかんないよ。そこで、うん、落ち込みましたけれども、しかしやっぱり向こうは将来のためにいるんだし、こっちは家族が多いからいるんだし、やろうと思って2人は、うん、同じことを考えて、そして小麦を積んだロバを引いて山の道を通っていきました。今度は兄さんも弟も同じ山の道を通っていきました。そしてその日は満月でした。よーく見えました。向こうから来るのが誰かどちらも分かりました。あ、兄さんだ、弟だ、ロバだ、袋だ、すべてが分かりました。お互い大きな声で笑いました。そしてお互いが互いに愛し合うということはこういうことなんだねと神様を賛美しました。今日のお話はこれでおしまい。
ありがとうございました。それでは口読次元を唱和いたしましょう。口読次元の120ページ、口読次元103編15節から20節まで、皆様は2文字下がったところと太字のところをお読みください。それでは口読詩編103編15節。人の日々は草のよう、野の花のように咲くのみ。しかし主の慈しみは古から常しえまで主を恐れる者の上にあり、その義は子らの子に。主は天に王座を据え、御使いたちよ、 御言葉を行う力ある勇士たちよ、主をたたえよ。主の万軍よ、主に仕え、御旨を行う者たちよ、主をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。賛美歌21549番を賛美いたしましょう。説教、人の思いをはるかに超えてと題して、宮岡俊明氏より御言葉を取り継いでいただきます。
主は皆さんと共にこの朝もおられます。主というのは神様のことですが、聖書では神様のことを主というふうに表現しています。ですから主は私たちと共にいますということは、神様は私たちと共にいてくださるということです。私たちが礼拝において経験するのはこのことです。これが福音です。神なる主は私たちと共にいてくださる、今このところで、そしていつも私たちと共にいてくださる。そのことをこの礼拝というこの時間と、そしてその空間を通して私たちは深く味わうんですね。無論人生を通してでもあります。人生の中ではいろいろな局面があって、そしてその言うならば、どうしてこんなことが私の身に降りかかるのか、私の家族に降りかかるのかという、そういう時もありますし、でそういう時を通して いや、にもかかわらずその中で、主の恵み、神様の恵みというか憐れみが私と共にあったんだなということを、あるんだなということを、まあ、その経験することがよくあります。例えば私がこのもうずっと古い話です。もう、31の頃ですから、もう40年前ですけれども、私がその目 の, あの病気にな病気をが悪くなって、そしてこの片方の目をですね、その目はもう痛みを止めるためにはもういわゆる、まあ、摘出しなきゃもうダメだということになっちゃったんですね。でそれに対して、まあ、ジタバタしててですね、復活の時に目が片方なかったら困るからって思ったんですけれどもだけど、まあ、もう痛みが止まらないんですよね。でも仕方はもうすでにもう痛み止めとの、まあ、やってもどうしても止まらないんで、もうついにドクターにのそういう、まあ、提案にも賛成せざるを得なかったんですって。でそしてもうがっかりして、で眼科の病院ってのはまあ、その頃もそうでしたが、ほとんどの人が白内障でですね、の手術で、なんかとてもよく見えるようになった話ばっかりが周りにある中で、僕はもうその片方が見えなくなる手術を受けなきゃいけないんだと思ってがっかりしてたらですね、そしたら、隣のベッドに入院してたその、まあ、おじいさんですよが僕に私に話をかけてきてね、あなたはそのなんかお医者さんと話をしているのを聞いたら、どうも目を取らんといかんみたいだけれども、全然心配いらないから大丈夫だって言ってね、自分をその中国との戦争の中で目を負傷して、そういうことになったんだと言って、そして私に、その病室の外のですね、洗面所に連れて行っていらっしゃいというわけですよ。でそしてその人について行ったらですね、その人がですね、まあ、下にちょっとなんか洗面器にお水をためてですね、そして私に義眼ですね、の出し入れをですね、実演して見せてくれたんです。こうやって出すんだ、こうやって入れるんだってですね。俺まあ、私はまあそんなの、その見たことはないんですけど、当事者の話っていうのはやっぱり一番この支えになるんですよね。そういう経験をしたことがない、ただ勉強で知っただけ の, そのお医者さんがですね、いくらそういうふうにこう言ってもですね、まあ、そうなんだけど、あなたは経験したわけじゃないんだからとこうちらっと思っちゃうわけですね。ところが実際にその当事者の方がですね、自分はこれでですね、まあ、中国の戦争の中で負傷して、東京の第一陸軍病院で手術をして、そしてこの義眼はですね、まあ、戦前の話ですから、もう天皇陛下からいただいた義眼なんだと言ってですね、なんかとてもなんか誇りに持ってらっしゃいましたけど、まあ、すごい話だなと思ってるんですけど、ただ自分、私としてはそういうそのことをですね、こういうふうにして入れるんだよ、こういうふうにして出すんだよとか言ってですね、この今見せてくださったんですよね。でそれでですね、本当にその大きなその平安を私はその得ることができた、当然ですけど得ることができましたね。でもそれはね、私、まあ、その時はもうすでに20歳だから、20歳かな、19かなんかでクリスチャンの洗礼を受けてますけども、主は共にいますということをずっと、まあ、教会で知ってたんですよ、聞いてたんね。だけど本当にですね、主なる神が私と共にいてくださるということはこういうことなのかと、まあ、隣のおじさんをですね、を使って、そしてもうこのことしかないというタイミングで、この時しかないというタイミングで、そしてこういう方法でしかないという方法で、このあなたにその平安を 私に平安を届けてくださるというね、そういうこの神様が共にいてくださる、私はその決して見捨てられてたではないということをその、まあ、経験を通して、思ったわけです。で今日のその旧約聖書のお話はこの、面白いお話なんですが、そのうちの一部ですけれども、エルサレムも紀元前の話、何年の話かもちょっと定かではありませんが、エルサレムの町があって、そしてアラムというのは現在のシリアです。の方からこの大軍がやってきてですね、そしてエルサレムの町を包囲してですね、そして、まあ、自分たちの軍勢に加わるというわけです。でもそれは嫌だと、こういうふうに言うとですね、もうじゃあ包囲して、まあ、籠城をもう外部から の食料の供給を全部シャットアウトするわけですね。そうするとその城の中はどうなるかといったら、もう当然ながら食べるものがすぐ底をつきまして、もう木が飢饉ですね、上になるわけです。上に苦しむ、そして、そのいろいろなゴミとか排泄物をですね、外に運び出すことができませんので、衛生環境が悪くなりまして、疫病が起こります。それによっても自滅していくんですね、籠城戦になるとね。でその中で、その時にですね、この町にいた、重い皮膚病の人が2人いてですね、そして重い皮膚病の人たちはいわゆる立法によって町の中で入ることはできないんです。町の外で暮らさなきゃいけないんですね。でそのこの2人の重い皮膚病の人がですね、言ったわけです。もう町の中に入れてもらっても、中に入っても疫病飢饉で、町の外にいても食べるものはない。じゃあだったらですね、もういっそのことアラムの軍勢の中に、この、降伏すると言って、もう白旗掲げて行こうと。そしたら、まあ、これもうどっちにしてももう生きる望みはないんだから、ひょっとしたら、捕虜としてなんか水とパンをくれるかもしれないと。で行ってみたら、何のことはない。アラムの軍勢は逃げ出していたんですね。そしてそのさまざまな食べ物も飲み物もですね、衣類もですね、あらゆるものをそこに置き去りにして、いなくなっていたというわけです。で、それはですね、主がですね、夜の間に不思議な音とか稲光とかですね、用いてですね、そして、このイスラエルの軍勢がですね、その攻めてきたという、そういうふうなこう状況を、音でその作り出して、そしてそれでその慌てたアラムの軍勢が逃げ出していった。もう大変なことが、もう自分たちはもう包囲されて袋のネズミ状態になる、逃げなきゃと言って全てを放り出して逃げていった、そういうことだったんですね。でそのところで、その2人の重い皮膚病の人は飲んだり食ったりしてですね、腹いっぱいになったんですけれども、こんなことをしててですね、これを町の人たちに知らせなかったら、我々は神様からどれほど罰せられるかわからないと言って、そして町の門のところに行って、自分たちはアラムの軍勢のキャンプ、ね、その陣営まで行ってきたけれども、もう誰もいません。そしてすごい食べ物がとかですね、全てのものがですね、そこに放り出してあります。どうか見に、どうかそれらをと言っといて、その状況を説明したんです。で門の中には入れませんから、その門の外から言ったんですよね。そして門番がですね、その言葉を聞いて、王様の方へ伝える。そしたら王様がですね、それは一種のトリック、わっとこう、軍勢が引いたように見せかけて、そしてこの町の方からイスラエルの人たちが出てくる、出てきたところを どっかに隠れてわっとこう襲いかかってくるそのトリックかもしれないと言って、馬2頭を出させて、そしてその周囲を偵察してくるようにと言ったんですね。多分その馬だってもうご飯がな食料が、ね、乏しいんですからもうヘロヘロだったと思いますけど、それでもまあ出かけて行ったんですね2頭、うん、そして帰ってきたらなんとその、うん、この重い皮膚病の2人が言ってくれたそのグッドニュースは本当だった。それで、もうみんなは出て行ってそのをいっぱいその食料を手に入れることができ、そしてみんな大喜びした、あらゆるものを手に入れたというんですね。そしてその後も追いかけていって、なおかつその、ま、あのますますみんなもういろんなものを捨てて逃げているわけですので、それらを全部集めたと言ってですね。でその明日の今頃その門のところで大麦がいくら小麦がいくらで売られているようになるって言って、そういうそのことを予言した神様の預言者がその町の中にいたんです。そのことをですね、お前はバカだと言ってですね、夢を見るのもほどほどにしろと言って、その罵った、またあの宮廷好きのですね預言者がいたんですね。でその宮廷好きの預言者はですね、町の門のところでですね、そのみんなが我先にとそのアラムの陣営に向かって走っていく群衆にこのかな押し倒されて、そこで、亡くなってしまったという、そういうお話なんです。でこんな都合のいい話があるのかと思われるんですけども、神様から与えられる平安喜びというのはこういうものなんだ。でここではですね、大事なことは2つも3つもあります。1つはこのグッドニュースを知らせたのは重い皮膚病の人、町からもう全然こいつらは役に立たないどころかもう疫病神だと思われている人たちがいい知らせを伝えてくれたんですね。もう1つはそのアラムの軍勢が逃げ出したのはですね、イスラエルの人々が武力を持って倒したんじゃないんです。そうじゃなくて神様の不思議な技、不思議なその音とかですね、光とかによってですね、その彼らに恐怖心を与えて、彼らが恐怖に駆られて逃げ出したんですね。武力ではないということです。武力ではなく、そしてこの社会通念上もう困ったもんだと、もう言うな障害者というかな、困ったもんだ、もう彼らに期待することはできないと言われていた人たちが大きなグッドニュースをもたらしてくれたんだということです。それが今日の旧約聖書のお話です。そして人間の思いを超えた恵みを神様は用意してくださ、与えてくださるということのお話です。でこの目に見えない神様のお働きが実現をが私たちの目に見えるようにしてくださったのがイエス・キリストです。イエス・キリストはこの神様の思い、慈しみ、愛、それからお心をが目に見える形でこの地上を歩んでくださったのがイエス・キリストです。キリストというのは救い主という、メシアというヘブライ語の意味の、それのギリシャ語にこの意味を変えた意味、翻訳したのがキリストというふうに言うんですけれども、メシアもしくはキリストです。であるキリストであるイエスは人間の名前です。あのイエスです。であのイエスというのは福音書を読みますとですね、いろいろその不思議な奇跡的病気治しもしてくれたり、それから5000人にですね、5つのパンと2匹の魚でですね、彼ら満足、みんなが満腹にするまで、 パンを増やしてくださったりですね、不思議なことをしてくださいましたが、結論的には十字架で処刑されました。言うならばもう何にも期待することができない、処刑されてしまったんですからね、その犯罪者として。どん、まあ、ですから、うん、その社会を、まあ、不安に陥る社会を乱す犯罪者として処刑された。ですからそういう点では全く誰も期待することはできない存在です。しかしその方が実はグッドニュースを届けてくださる方なんだ。そしてこの方が神様の御心、力、そして、憐れみ、愛、慈しみをその具体的に見えるお姿で私たちに示してくださった見える神なんだということを私たちは聖書を通して知るわけです。さて、今日のそのエフェソ人へのエフェソの信徒への手紙についてちょっと考えてみましょう。エフェソの信徒への手紙はですね、エフェソというのは現在のトルコの西海岸、地中海に面したところにある大きな大きなこのローマ時代に繁栄をした町です。現在も続いています。で、そこの町にキリストをイエス様を信じるキリストの群れができたんですね。そしてもうしばらく経ってたんでしょう。そして信徒さんたちの教会が、まあ、教会が形成されてきました。しかしね、どうもなんか不安があったようですね。でそれで、このエフェソの信徒への手紙を書いたのはパウロというそのキリスト教の大伝道者、大きな働きをした伝道した紀元50年前後に活躍したパウロという伝道者が書いたというふうに言われています。でこのエフェソの町にはですね、大きなアルテミスという巨大なこのかな多産だから、まあ、多産の神様ということは、すなわち儲かりますぜというそういう神様が祀られているわけですね。でそしてそこはもう大きなまあ、言うならば観光スポットにもなっていますので、その町の中で、このキリストを信じるということは大変なストレスを感じながらもいたと思います。でエフェソの教会には何らかの不安があった。多分それはこのアルテミス神殿との関係ではないかと思います。でそこでですね、このエフェソのその教会に対して、この語ります。3章の14節ですね、こういうわけで、私は御父の前にひざまずきいて祈ります。15節御父がから天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。これ私がですね、私もともとアバウトな人間なんですけども、ますますその年齢とともにアバウトになってきましてですね、それから大胆になってきまして、こんなふうに私は理解しました。神様は天と地とすべて見えるものも見えないものも、そしてあなた方の家族もを作り主です。 神様は天と地と見えるものも見えないものと全てのものの作り主ですというふうなことを三章の十五節はこの語っているようにと思います。で十六節はですね、どうか御父がその豊かな栄光に従って従いその霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますように、もしくはくださいということですね。でここであれなのは内なる人という言葉が出てくるのね。私たちの内にですね、もう一人の私の人格があるということでしょうね。で特に私たちの内にこの外見だけでなく、まあ、これは人格的な自分ということでしょうかが、この強めてくださるように、すなわち今現在このへこんでるわけですね。だからその人格的にな力がまあ落ちてる、まあ、心が弱っているということでしょうか。ですから、まあ、その内なる人ということを心とか魂というふうに言い換えてもよろしいかと思います。で神様がですね、私は大胆にこのちょっと感じたようにこのところを理解しますと、神様がその栄光と聖霊の力によって信仰者の内なる人を強めてくださいます。人が元気になっていくのはですね、やっぱりその父なる神様とその聖霊の力によって人は元気になっていくんだということを言っています。17節はですね、信仰によってあなた方があなた方の心の内にキリストを住まわせして、で神に愛に根ざし、そして愛にしっかりと立つものとしてくださるようにと。でこのところでその内なる人を強めるということはですね、具体的に言い換えるとっていいんでしょうか、私たちのうちには信仰者のうちにはキリストが住んでおられるということを言われるんです。私たちはキリストはもしくは神様というのは絶えずこうどこか外にいてですね、そして、私たちの、まあ、かな後ろ側からあ頑張れよとかですね、こっちだとかですね言ってくださってる、なんかこの私たちの斜め上の方に神様がおられるように、そんな感じがしませんか。だけどここではそうじゃなくて、あなたのうちにキリストなる神はイエス・キリストはおられるんだ。そしてその方があなた方を神の愛にしっかりその支え、神の愛があなた方を支えておられる、支えてくださっているということを教えてくださっている。いや、イエス・キリストの愛があなた方を支えているんだということを言うんです。絶えずなんか右斜め上のところにとか左斜め上のところにおられる神様がじっと見ながら頑張れというんじゃないんだと、あなた方のこの中に内なる人の中に来られて、私の内に来られて、そしてあなた方を頑張れじゃなくて愛を持って支えてくださってるんだということをこのところから感じるんですね。で、信仰者はですね、自分のうちにキリストがお住まいになっている、信仰洗礼を受けるということは 洗礼を受けて信仰者になるということは、我がうちにキリストが住まいたも住んでくださっているということなんだ。で、心のうちにお住まいのキリストは、あなたのあなた方が、あなたもしくはあなた方が神様に愛されていることを強く教えている。で、18節はですね、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さとどれほどであるかを理解しと書いてあるんですね。理解させてくださるということですけれども、ここでちょっと僕はなんかどうも頭がその単純なのか知りませんが、キリストの愛の高さ、広さ、がとか書いてましたね。そうするとこれなんか4つありますよね、深さまでって。で、これは一体何なんだと。縦横長さ、この3つの要素があれば、その全体が表されるわけですよね、立体的にね。それに対して深さというのがくっついてるんで、これは一体何なんだろうとこう思うわけです。で、私たちはそのキリスト その力、恵みというものをですね、具体的にこの感じることができるとこういうことを言ってるわけですけども、このいわゆる目に見える形での縦横とか、それから長さですね、長い辺、短い辺、そして高さがあったらこう立方体ができますけれども、そしてそういうものにプラス深さ、この深さってのは何なんだろうなと思うと、そのどういうんでしょうかね、私はこれは時間じゃないかなと思ってて、目の前でこの見える目の私たちが直接今体験する愛というのは、キリストの愛というのは、前からも、そして現在も今からもこの豊かである、それは具体的なんだということを言ってくださって言っているように思います。で、人の19節、人の知識をはるかに超えて、はるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる力、豊かさのすべてに預かり、それによって満たされますと言いますね。で、キリスト、まあ、どういう意味なのかなと思うとですね、キリストの愛がどれほど人の知識をはるかに超えているかを体験し、そして納得し、そして神の愛に包まれている、そういう自分がどのような環境にあっても、平安、希望と喜びのうちに生きることができるようになる ということにこの気づいてほしいというんですね。今現在ね、この今年の夏暑いですよね。で、いまだに暑いですよね。で、この暑さ、それからあと台風のなんか動きを、台風でもですね、なんかもう昔の台風となんか違うような感じですよね。それからいろんな社会環境もどんどん変わってきてます。まずこのインターネットができて、そしてこのみんながスマートフォンを持つようになってから、どんどん社会は変わってきていると思います。で、人の心も変わってきているように思います。で、とりわけこの若い人たちとのですね、この食い違い、同じ言葉でやばいと言ってもですね、本当に危ないかと思ったらよかったりしてですね、何のことかわからないという、ね、ことになってくるんですけれども私たちを取り巻いている環境がですね、本当に変化をしている。そういう意味ではその時代の、時代というか時代というかな、社会が大きくこの変わっていく、その変わり目 のそういうこの大きな変化の中に私どもはなんか投げ込まれているような気がいたします。で、その中でですね、将来に対して、もうなるようになるんやと言ってですね、もう投げやりになるではなく、投げやりになりそうになります。それから希望なんか持てないと言って、もうやっぱりその投げやりになり、そういう気持ちになると思います。で、しかしそうではなくてですね、もっとそのいつもある意味では冷静に、そして、この自分で自分のことを、自分を律していくというかな、自分 の方向を頭でも自分で考えていく、そういうふうなこの人格というものがますます大切になってきていると思います。で、その中でじゃあどうしたらその絶望ではなく希望を持ち続けようできるか、そして信じることができるものは一体何があるんだろうかというこの問いですよね。そのは私たちみんなに、この時代のみんなにこの与え降りかかってきているこの課題だと思います。で、その課題に対して聖書はそれはキリストの愛だということを語ります。どんな時代になってもキリストの愛があなたのをあなたと共にある、あなたを包んでいる、あなたを支えている、それなんだというふうにこの言います。で、あなたのうちにキリストは住んでおられる、それなんだと。だから一人で不安になることはない、うちにおられるキリストと共に歩め、そして全くもって見捨てられていない、あなたは神の愛のうちにいる、それがメッセージなんです。二十節は私たちのうちに働く御力によって私たちが求めたり思ったりすることすべてにはるかに超えて叶えることがおできになるお方。わかりやすいですね。あなた、私たちのうちにおられるキリストの愛、聖霊の力は私たちのが思い描き求め、私たちが思い描いたり私たちが求めていること以上の素晴らしい明日、素晴らしい解決をに私たちを導いてくださる、そのことを信じていきましょうと。将来に対する悲観的なその見通しを持つことは実に容易です。それから私、将来に対する その希望的な見通しを持つことは若干本当というこのクエスチョンマークがつきながらも、まあ、それを語ることもある程度できます。しかし私たちの思いを超えた思いもしなかった本当のその平安な平和な解決が神様が用意してくださっているんだ。アラムの軍勢が残していったその小麦食料をですねお腹いっぱい食べることができた、あの話と同じです。そのことを信じていこうと。だからキリスト教は将来に対する絶望ではなく何があっても希望というのが、でそれは私たちが考えている以上の希望解決があるんだ。そのことを聖書は語ります。で、21節は教会によりまたキリストイエスによりよって栄光がいよいよ限りなくあなた方にあるように。ここで教会とそしてキリストという言葉とか2つこう並んでますね。すなわち教会ということはこの人の群れですけれども、しかしそこの一人一人の心の中にキリストがお住まいなんだから、だから教会はキリストなんだということを言っています。で、そしてもう人が思いを超えた人の思いを超えた恵みが、そして栄光、光、明るさが、いうのが明るさというのはすなわち希望ですよね、がみんなにあるようにというふうに言うわけですね。で、教会でなんかうまい話やなとこういうふうにうまい話かもしれない思われるかもしれません。で、第一自分はしかしそんなに、このかな神様に対して忠実でもないので、私は どうなるんだろう、私のうちにおられるキリストはもうあなたにはちょっと愛想が尽きたからちょっともう出ていきますと言われないだろうかとかですね、変なことばっかり私はもう考えるわけです。で、神様は私を見捨てないだろうか、こういうふうに思ったときにですね、気がついたんですね。イエス様はですねどこにおられるか、十字架にかけられました。そして、手足をですね釘で打たれたって言いますね。要するに貼り付けにされる、もうどこも行けないんですよ。どこも行けない、あなたと一緒にいるからどこも行かないんじゃなくて、行けないんじゃなくてどこも行かない。イエス・キリストの十字架っていうのはね、神様の愛は私たちが若干失敗をしようとですね、絶望しようとですね、私はあなたと共にいるというその約束がですね決して変わらないんだという、そういうこのことを示しているのがイエス・キリストの十字架の意味だというふうに私は最近思いました。最近気づきました。で、キリストは私たちに対して言われます。あなたのうちに私は共にいる、だからあなたはそんな心配ばっかりしなくていい、思いも人の思いをはるかに超えた恵みを、はるかに超えた愛を、慈しみを持って私はあなたを支えている、だから顔を上げて進みなさい、そして私から与えられる栄光といったらなんかね、ちょっとイメージ湧きにくいんですけれども、光ですよ、明るさです。すなわち明日は明るい、明るさです。 明るさをキリストの栄光、神の栄光、このあったかい明るい光が私たちを照らしている、そのことを覚えて歩みたいと思います。この裏にはイエス・キリストの十字架というものがあって、私はあなたからあなたと共にいる、そしてどこにも行かないという意味でイエス・キリストは十字架にかかってくださったんだなと気づきました。どうかこの一周時の旅路がこのイエス・キリストの平安、平和、愛のうちに歩み出そうではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝はあなたが愛してくださっている長府教会、またあなたを愛しております長府教会の信徒の方々とともに、御言葉により聖霊により礼拝を共にすることでき感謝をいたします。あなたはこのところに私どもが本当に思い描くこともできなかったような恵みを用意しているからと言って力づけてくださっていることを覚え感謝をします。またキリストの前にどのような顔をして出ていけばいいのかといつも思うわけですが、もうすでにあなたの心の内にいるというふうに言ってくださり感謝をいたします。どうか主よ、この恵みと希望と私ども一周の旅路体験してまいります。どうぞ導いてください。またこの平安をあなたによって与えられる平安をこの世に対して証しをしていくことができますように、一周の生活を用いてください。主なる神様、病む兄弟姉妹をどうぞお守りください。そしてどうぞその痛みあるございますならば癒してください。そしてどうぞお癒しをくださいますようにお願いをいたします。介護看護をされていらっしゃる方々を、ご家族の方々を特に支えてくださいますようにお願いをいたします。また心がに痛みを覚え、心がくじけてしまって明るい未来を思い描くことのできなくなってしまった方いらっしゃいますならば、若い方がいらっしゃいますならば、どうぞそうではないと言って力づけてくださいますようにお願いをいたします。共に教会が共にその未来について語り合うことができますように力づけてください。幼い子どもたちをどうぞ帰り見てください。戦後79年の間過ごしてきた時代とはまた少し違う時代の中で成長していくような気がいたします。どうか主なる神様、幼い子どもたちをどうぞ健やかに、そしてその心身ともに健やかに育ててください。そして、平和と愛の を生きるものとしてその人生を導いてください。教会学校の働きをどうぞ主よ変えてみてください。教会学校に集います幼い子どもたちの魂はどうぞあなたが豊かに祝福し、教会学校に子どもたちを使わせてくださるご家庭にあなたの祝福をどうぞ豊かに注いでくださいますようにお願いをいたします。来週持たれます特別礼拝の上に主の豊かな恵みがをますます、そして栄光をますます注がれますようにと願います。お守りください。また世界の政治的指導者たちにどうぞあなたの深い知恵をお授けくださいますようにお願いをいたします。ウクライナでガザでと発達した通信手段は私たちにその悲惨さを伝えてまいりますが、どうして21世紀のこんなに通信手段が発達したこの時代になぜこのようなことを我々は見過ごさに傍観者としてだけいなければいけないのかと私たちが苦しい思いをいたします。どうぞ主よ、それを止めることができる政治的指導者たちに知恵と力とお与えくださいますようにお願いをいたします。一周時の旅路、 あなたの平安のうちを私たち歩ましてください。どうか主よ、共にいてください。これらの願い、尊き主イエスキリストの御名によって感謝をして祈ります。アーメン。
ありがとうございました。教会福音賛美歌の107番を賛美いたしましょう。
使徒信条を唱和いたしましょう。使徒信条は修法の表にございます。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁くのです。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金に引き続いて感謝のお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、本日はまだ暑さの続く中、皆と越して礼拝を持つことができたことを、守ることができたことを感謝いたします。本日は宮岡先生を通しまして、主が私たちと共にいるというこの喜びをの意味を知ることができました。感謝です。また今日覚えた言葉をまたこの1週間覚えつつ過ごしていきたいと思います。本日少々の事情のため来られない方もいらっしゃいます。どうぞその方の上にあなたの恵みがありますように。献金の感謝とともに感謝の祈りを捧げます。アーメン。
そのままのご姿勢で、主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈りは修法の表にございます。
主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがみさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英賛美歌542番を賛美し、宮岡俊明氏に祝福をしていただきます。
いたします。青い恋願わくば主イエスキリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の清き親しき御交わりが集います。人々ともに常しなにまで豊かに共にいたまわんこと。アーメン。
それでは修法の理名をご覧ください。先週の集会報告はご覧の通りです。本日と今週の予定、9時から教会学校がございました。それから宮岡俊明和美さんご夫妻を囲む会の礼拝ごとありますけど、和美さんはちょっと調子が悪いようで気を欠席されております。俊明氏を囲む会でよろしくお願いいたします。信頼者と求道者の会は合流ということでございます。よろしくお願いいたします。でそれが終わってから、街道清掃ということでよろしくお願いいたします。で月報委員会はまたそのさらに後になりますが、下の1階の方で、委員会がございますのでよろしくお願いいたします。次週の予定、9月22日聖霊降臨節第19主日、教会学校9時から、来週は特別伝道礼拝がございます。 聖書は旧約コヘレトの言葉11章1節から6節、明日に向かって種をまこう。小友聡牧師からのお話がございます。昼食がその後の講演会がございますので、昼食がありますけども、1人400円で、用意されますのでよろしくお願いいたします。礼拝後、その昼食後、小友聡先生の講演会が1時半から、ございます。講演台は、私たちの教会でも、聖書をこれに書いておりますけれども、聖書教会共同訳を読もうということで、お近くの教会の方もお見えになるようなので、もう一度深くそのことを学ばせていただきたいなと思います。それから街道清掃が礼拝後ございますので、それぞれの担当の方はよろしくお願いいたします。その他、八木博牧師は休暇中でございます。20日の金曜日までです。連絡の場合は教会の電話番号をかけられると、八木先生の携帯の方につながりますので、よろしくお願いいたします。クリスマス礼拝、12月の22日での洗礼を希望される志願される方は、9月中に、どうぞ牧師の方までお申し出ください。それぞれに合わせて1回1時間半の事務会が持たれます。その他、ご報告がございますか。
聖書通読委員の大野翔平です。ちょっとお時間をいただいて、ちょっと2つお話しさせていただきたいと思います。1つがですね、少し皆さんの声を聞きまして、共同訳聖書を持ってないので私は通読に参加することができないんじゃないのかっていうふうに心配されている方がいらっしゃるという声を聞いたんですね。今お持ちでなくても新共同訳一つ前のやつでも大丈夫ですので、日本聖書協会が出している聖書であればどれでも参加してくださって大丈夫ですので、共同訳に調布教会が変えたっていうことを記念して通読をするっていう活動なので、通読の方がメインなので、聖書は日本聖書協会のものであれば参加していただいて大丈夫ですので安心してご参加ください。そしてもう一つなんですね。もう一つの方は今日ですね、ちょっとCS の方なんですけど、ちょっと文休でみんなで聖書を読んでみませんかっていう時間をちょっと取って、これ私のプリントなんですけど、ワークをしてですね、マタイによる福音書7章をみんなで読んで、気になる言葉とか好きな言葉とか心に残る言葉にちょっと線引いてくださいっていうことをやったんですね。そしてその中のうちの一つを教えてください、でなんで選びましたかっていうのをちょっと聞いて、聖書についてのシェア会みたいなのをちょっとやったんですね。そしたら子供たち最初はちょっと困ってたんですけど、やっぱり一つ選んだらやっぱりスラスラ割と出てくるんですね、言葉が。でそれを選んだ御言葉と、その理由っていうのを私たち雲型のマークにこうやって書いて毎週毎週収めていってるじゃないですか。それを子供たちにもちょっとやってみませんかって言ってちょっとやってもらったんですね。そしてもしよかったら皆さんもね、これに貼っていいか貼らせてもらえないかっていうふうにお願いしたら、皆さんいいよって言ってくれたんですね。一応ちょっと私は みんなに見られるのはちょっとっていう方はここに記念として自分で貼って持って帰ってくださいって言ったんですけど、皆さん大丈夫です、貼っていいですよって言われたので、今日ちょっとお子さんの分も含めてちょっと増えてるんですね今日。なので私こういうことを皆さんでシェア会としてねやっていきたいなとは思ってたんですけど、なかなか時間を取ることっていうのが難しいので、ちょっとこの聖書通読の分かち合いノートっていうので皆さんでこれを実現していきたいなっていう活動として今こういうふうにやってるんです。でどういうふうな内容を子どもたちと一緒にやったのかなっていうのも含めてこの中にファイルの中に一応収めておきますので、もし興味があったらどんなことをやったのかなっていうのをこのファイルを見ながら自分の聖書を読んでいく学び深めていく、そういった日々の楽しみの一つにしていただければいいなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
あ、はい、
伝道担当福島です。先ほどご案内ありましたけれども、来週いよいよ特別伝道礼拝の開催となります。皆様もお祈りを、ね、積み上げていただいてありがとうございます。なんか残り1週間ですので、またさらなるお祈りと、それからご案内をですね、お知り合いの方によろしくお願いいたします。去る12日の木曜日にですね、新聞折り込みを行いました。長風教会の近くで1000部ほど巻いていただきましたけれども、今日この後ですね、役員の方でもポスティング、残りのチラシをポスティングしますので、チラシが必要な方はぜひ今日会議の時にお持ち帰りくださいね。みんな私たちが入れてしまう前にお持ち帰りください。でこちらの伝道礼拝と午後の講演会の方ね、両方ともお祈りとお誘いよろしくお願いいたします。
他にございますでしょうか。よろしいですか。それでは、聖句、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、神の満ちあふれるものすべてに向かって満たされますように。エフェソの信徒への手紙3章19節。祈祷課題、来週に迫った特別伝道礼拝、今のご案内がありました。そのためにどうぞお祈りください。三岡市ご夫妻のためにもどうぞお祈りください。旅行中の八木牧師ご夫妻のためにもお祈りください。報告は以上です。これで礼拝を終わります。新し